恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。報告になりましたように、日曜日はこうやって皆さんと顔を合わせてますので、そうでもないかもしれませんけど、2週間の間、終日はずっと旅の空の元にありました。様々な教会を訪ね、多くの方々と出会い、非常に思い出深い時間を過ごさせていただきました。先々週は鈴木兄弟と神奈川県を、そして先週は江川兄弟と旅の後で、今日初めて今こうやって会うんですけども、お帰りなさい。沖縄をですね、回っておりました。実は沖縄には以前に何かで話をしたと思いますけども、私の弟、腹違いの弟が、住んでいます。そこで仕事をしているんですが、正確にはわからないんですけども、10年ぶりぐらいで会ったと思うんですね。前回6月に行った時には電話だけでお話をしたんですけども、今回は一緒に会おうよっていうことで、一緒に食事をしようよっていうことで、もちろん弟のおごりで食事をしたんですが、私の泊まっているですね、ホテルに弟が迎えに来てくれました。私はすぐに弟と分かったんです。ところが弟は私がもう目の前に来ているのにキョロキョロキョロキョロしてるんです。そして私が手を挙げるとですね、不思議そうな顔をして、ね、そして私は近づいていって、こう手を握ったんですね。びっくりしてるんですね。え？って言うんです。兄弟ですよ、皆さん。10年ぶりで会った弟が私を見て兄だとわからなかったんです。道でどすれ違っても絶対にわからなかったと言うんです。そしてその視線が上の方にあるんです。詳しくは言いませんが、みんなわかってるですね。まあ本当にですね、愕然としたんですけども、そして弟の行きつけのこのお料理屋さんにですね、連れてってくれました。そして、そこのご主人にですね、弟が、兄ですと言って紹介したんです。そしたらそこのご主人が、嫌な主人ですね、不思議そうな顔をして、お父さんかと思いました。ひどい。確かに14歳の年の差があるんですけどもね、弟を見ると、やっぱり少しですね、こう、騎士がこう、広がってきつつあるんですけども、それにしてもですね、親子に見られたっていうのは大いなるショックでしたけど、そんなに長年会ってないということはないと思うんですけども、横浜に原田先生っていう緑園の教会の牧師がいます。原田先生に前回会ったのにいつぐらいですかね、3年ぐらい会ってなかったんでしょうかね。え、4年会ってなかった。去年会ってる。あ、沖縄で会ってるね。まあいいや。この原田先生のところに一泊したんですけど、横浜で。牧師仲間ですからね、まあ遠慮会釈ないんですけど、先生どうしたんって言うんです。何かって言う。先生どうしてそうなったんって。本当にですね、もう本当に傷ついてしまって、横浜でも沖縄でも傷ついて帰ってきましたが、ですね、もちろん私たちの外なる人は日々衰えます。衰えるだけではない、本当に長い友達を失ってしまうことがあるんですけど、でも外はそのように古びていっても、内なるものは日々新しくなる。クリスチャンはぜひぜひですね、痩せ我慢ではなくして、毎日毎日、内なる人は昨日よりもさらに新しい、そんなですね、若さを、青春を失わないでおりたいものです。さあ、今日はそういったことで、青年は幻、老人は夢を見る。ちょっと、スタートから ちょっとつまずいてるんですけども、ずっと旅の、2週間ですので、ほとんど説教の準備をすることがない。そしてその上に、こう少々頭がこう疲れているんでしょうか。先週、礼拝の後で、佐竹兄弟が、とんでもない私の説教の間違いを指摘してくれました。未だに変なことを言ってたなぁとですね、気づいている方いると思うんで、前もって言っておきますけど、なんか先週の第二礼拝で、風が強く吹いてくるというところで、ね、雨戸を抑えるというところを一生懸命私は繰り返し、戸袋を抑えるって言ってたらしいですね。いやですね、本当に戸袋は抑えません。雨戸を抑えるんです。なんかクリスマスが一週間後に控えてるっていう、そんな話しました？いやですね、本当に こういうのをですね、衰えというのでしょうかね。今日何回間違いをするかどうぞですね、後でチェックしておいてですね、教えてくださればと思うのですが、ですね。さあ、人の働きの第2章に入っているんですが、先週の箇所で、聖霊がすべての主の弟子たちに下り、そこに集まった様々な国からの人々の、そのお国言葉で語り出したというですね、不思議な、聖霊に満たされた人たちが外国語で喋ったというですね、記事を見ました。人々は、それこそ驚き、惑います。沖縄に皆さん行かれた方はお分かりのように、沖縄っていうところは独特の地方ですね。言葉が、昔からのこう言葉っていうのはもう日本語と思うぐらい全く違うですね。お年寄りと、一昨日もこう話をしてたんですけどもですね、本当にですね、お年寄りの話は通訳がないと、よくわからないような言葉が飛び出します。そうでなくても看板とか、江川兄弟とですね、いろんな食堂に入ったんですけども、食堂のそのメニューがわからないですね。未だにわからないですね。注文したけど何が出てくるかわからないですね。本当にですね、不思議な言葉なんですが、しかし私は5日間そこに滞在してたんですけども、そのうちに、次第次第に、こう、コツを掴んできました。実は沖縄では昔、あ、い、う、え、おの、えと、おの音がなかったというんです。わかります？あ、い、う、え、おの、えと、おの音を使わなかったというんです。どういうこと？と思うかもしれませんけど、そうすると、えと、お、の音のところは別の音で言い換えるんです。言うんです。例えば、うち、沖縄に行くとですね、よく、うちなんという言葉を聞きます。うちなん、うちなん。うちなだの教会ってそんなに有名かなと思うんです。うちなん、うちなんって言ってるから、うちなだかと思うんです。うちなんっていうのは実は沖縄っていう意味なんです。おーという音、発音しないので、うーになっちゃうんです。かきくけこの、K の発音もしないので、ちになっちゃうんです。うち、縄をなんとこう、まあ、言うわけです。へぇー。ですから私たちが普通に読むとですね、それを、いや、そうは読まないんだ。字でちゃんと、おと書いてあっても、うと読むんです。メニューでも、こうやってですね、これは、おでしょって言うと、いや、これは、うですって言うんです。変なところですね。まあですね、同じ日本なのに通訳が必要な感じがするわけです。しかし慣れてくると方言っていうのはとても温かい、素敵に響いてくるのは不思議です。しかし、この使徒の働きの2章では、ペンテコステのお祭りに全国から、いや、その当時の全世界からユダヤ人たちが帰ってきていましたので、それぞれの国の言葉で聖霊に満たされた人たちが外国語で喋り出したので、通訳なしで話がこうわかるのでみんなびっくりしたわけです。一体なぜ？今朝私がみんなの前で昔の沖縄言葉で説教を始めたら、先生どうなったの？とですね、びっくりするように、そういう状況がですね、展開されたわけです。そこである人たちは怪しんで、13節、しかし他に彼らは甘い葡萄酒に酔っているのだと言ってあざける者たちもいた。 全く朝っぱらから、なんだか新しいお酒を飲んで、新しい酔いがですね、出てくる不思議な酒を飲んで酔っ払っているとですね、馬鹿にしたわけです。あざけったわけです。すると、弟子たちはみんな立ち上がり、その中でもリーダー格のペテロが声を張り上げて語り始めます。ユダヤの人々、並びにエルサレムに住むすべての人々、また人々あなた方に知っていただきたいことがあります。どうか私の言葉に耳を貸してください。今は朝の9時ですから、あなた方の思っているようにこの人たちは酔っているのではありません。まずは、酒を飲んで酔っ払ってヘベレケになって不思議な言葉を喋っているのではないんだということを彼らに説明するのです。絵が兄弟と、この木曜日の、彼が向こうを立つその午前中ですね、沖縄の町をと言っても、私たちが泊まってたホテルのすぐ近くの町をですね、市場と言われるところを、散歩しました。というか、お土産を探して歩いたのです。お土産は持ってきましたか？お父ちゃんお土産持ってくれました？なかった？あったよね。はい。私も、家内のためにお土産を一生懸命探したんですけども、残念ながら、心だけを持ってきたんですが、その那覇の街を歩いていてですね、迷ったわけじゃないんですけども、迷い込むようにして、小高い丘になっている公園にですね、入り込みました。ところがですね、その公園、不思議な公園でですね、猫がいっぱいいるんですね。ねえ、異様なぐらい猫がもうあっちにもこっちにもうようよしている。そして子供を産んで、その子供がまた増えているんでしょうね。捨て猫だと思うのですけども、もう猫のお母と呼びたくなるぐらい猫がうようよ。そしてその頂に行きましたら、朝午前中なんですけども、もう何人もの男性がですね、そこに陣取って酒盛りをしていました。ですね。まあ沖縄っていうところは本当にですね、まあ、泡盛というですね、お酒が、まあもうどこへ行っても出てくるわけです。ですね、朝から酒盛り。この朝からお酒を飲んでいる光景っていうのはですね、まあ日本では普通に見えるかもしれませんけれども、イスラエルの国では、またこの時代にはですね、ありえない光景だったのです。というのは、ユダヤでは決まりとして午前9時は祈りの時間です。この午前9時の祈りの時間までは、その前の日の夜の食事から一切何も口に入れてはならないと定められていました。食べるのも飲むものもダメとなっているわけです。ですから、午前9時の祈りの時間が終わって初めて食事になるわけです。ですから、朝っぱらから酒に酔っ払っているという、このあざけりの言葉は当たっていないよ。今は9時ですから、酔っているわけではありません、というのです。すなわち、そういう光景はイスラエルでは、今でもありえない光景なのです。そして、ペテロは16節、これは預言者ヨエルによって語られたことです。ヨエルの預言の成就が今目の前に起こっている、この出来事なのです、というのです。神は言われる。終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私のしもべにも、はしためにも私の霊を注ぐ。終わりの日には、イエス・キリストがクリスマスにいらっしゃって、私たちのために救いを成就してくださったその時から、終わりの日が始まりました。その時から終わりの日が始まって、ずーっと今も終わりの日です。終わりの終わりの日は、主が再びいらっしゃる再臨の時です。いつそれが来るかわからない。今日かもしれない。私たちはその終わりの日に生きています。この終わりの日以前、すなわち旧約聖書の時代には、確かに聖霊は力強く働いてはいました。しかし、以前にも語ったように、聖霊の働きというのは、 旧約の時代には特定の人に、特定の時に、特定の目的のためにだけ注がれて働きをなさって、そして聖霊はその人から離れていくということがあったのです。皆様よくご存知のようにですね、サウル王様、聖霊が望んで預言者のように彼も預言を始めます。しかし彼が罪を犯して神に逆らっていくとき、聖霊が去っていって、代わりに悪霊が入ってきて彼を悩ますようになりました。サムソンも本当に主に従っている間、すなわち髪の毛を切ってはならないというその言葉に従っている間、彼には力がありました。怪力サムソン。しかし、デリラにそそのかされて髪の毛を切られたとき、彼は自分から聖霊が去っていることが気づかないで、力がまだあると思ったら、力が失われていて、ペリシテ人に捕らえられるというですね。わあ、私たちが今旧約時代だったら大変ですね。聖霊が出たり入ったり、罪を犯すと聖霊がさっと出ていく。皆さんの中で聖霊がまだとどまっている方何人いますか？ちょっと心配になってしまいます。でも私たちは新約時代に生きていますので、なんと聖書の御言葉によれば、すべての人に聖霊が注がれて、信じたその瞬間に聖霊はその人のうちに入って、そしてその方のうちに住み続けて、罪を犯しても、神様に逆らっていても、聖霊は出ていくことをしないで、あなたのうちに、あなたの体を宮として住みながら、しかし喜んではいないのです。悲しんでいるのです。聖霊はそのようにして、すべての人に注がれる。しもべにもはしためにも、男にも女にも若者にも老人にも、何の区別もなくしてすべての人にです。教会の牧師か伝道師か宣教師か役員か、そういった人にだけ聖霊、いいえ、イエス・キリストを信じているなら、あなたのうちに驚くべきことですが、宗教的な表現でも何でもなくして、その文字通りに、聖霊なる神が、この全宇宙を作られた神ご自身が、私のうちに、あなたのうちに住んでおられる。私はこれ以上に驚くべき言葉は事実はないと思います。神が共におられるということは、そういうことなのです。キリストが、私は世の終わりまでいつまでもあなた方と共にいますよっていうのは、そういうことなのです。聖霊なる神という姿で、私たちの共に降り続けてくださる、なんという驚くべき約束、また事実でしょう。聖霊が注がれるとき、どういうことが起こるか、あなた方の息子や娘は預言し、預言の世は、普通の人に書かせると、予定の世を書くでしょう。しかし、聖書の預言というのは、預かる、預金の世という字を使います。決して預言というのは、ただ未来のことを述べるという意味ではないのです。ただ神様の言葉をいただいて、預かって伝えるということです。ですからあなたが聖書を読んで恵まれて、それを他の人に伝えれば、あなたは立派な預言者として神の言葉を伝えることになるのです。礼拝で学んだことを、こんなこと聞いたよって伝えれば、神の言葉を預かって伝える預言者です。しかし、なかなか神の言葉を伝えるっていうのには勇気があったり、時に間違いをしでかしたり、私は口の人じゃないから、いいえ、御言葉と共に働いて力あるので、聖霊の力に頼りながら、私たちが神の言葉を語るとき、そこには大きな力が働くのです。そして、青年は幻を見、老人は夢を見る。今日はこの御言葉を、じっくり皆さんと味わい、また、皆さんの心に刻みつけていただきたいのです。あなたの夢は何ですか？あなたの持っている幻、ビジョンは一体何ですか？ぜひぜひ、あなたの夢は何ですかと聞かれたら、はい、私の夢は高校ですとですね、言えるように、 あなたもぜひ、旧約聖書に登場するヨセフのように夢見るものであってほしいのです。ヨセフの場合は確かに夜見る夢。その夢の話をよくしたので、兄弟たちから夢見る者というあだ名をもらったわけですが、ここで言う夢っていうのは、精霊に満たされたら寝るとですね、いろんな夢をよく見るんです。そういう意味ではないのです。私もよく夢を見ます。ですね、本当にですね、まあ、私の見る夢の夜見る夢はですね、大体が説教と関わりがあるんですが、講談に立って、一体何を喋っていいのかわからなくって立ち往生するとか、説教原稿を失ってしまったとか、いろんなそういうですね、説教に関する夢が多いんですけど、それだけ牧師のですね、一番のプレッシャーが説教っていうことから来る、そういうですね、夢だと思うのですけども、そういう夢ではなくして、覚めて、あなたが、しかし将来に持っている望み、希望。しかしそれをもっと具体的に目に見えるような形で描いているビジョン。あなたの夢は何ですか？はい。私の夢はマイホームを建てることです。素敵な家具に囲まれ、家族はいつも健康で幸せで、仕事も順調で、老後の備えも怠りなくって悠々と生きられる、そういう夢です。もちろん。そういう夢もですね、大事な夢でしょう。山形県のある教会では、教会としてクリスチャンたちに持ち家をですね、自分の家を持つことを進めている教会があります。ぜひ、クリスチャンとして良い証を立てるためにも、自分の家を持ちましょう。それを一つのビジョンとして、みんなで祈っていきましょう。まあ、やっぱり、田舎の教会ですので、ね、自分の家をそこに建てると動かなくなるでしょ。どんどんどんどん出てきていなくなってしまうと教会形成にとても大変なので、本当に動かないで一生ここに住んで、この教会を支えていく、そういう夢をみんなで持ちましょうと言ってですね、持ち家を夢にですね、描かしている教会がありますけど、私は素敵なことだと思うのです。もちろん、将来自分の家を持とうということはですね、立派な夢でしょう。でも、もしも夢が、私たちのビジョンがそういう夢だけだったら、すなわち、持っている夢が、ただ自分の幸せ、マイホーム主義だけでとどまっているとしたら、それはあまりにも小さな夢でしかないのです。あまりにも、私たち、現実的すぎるですね。夢幻と呼ぶには、あまりにも小さすぎます。聖霊が望んで、聖霊に満たされて、夢見る者、幻を見る者とされるということは、その夢は、その幻は、世界大の大きさにされるのです。またここ10年、20年先の夢、幻ではなくして、100年後、200年後、いや、永遠の計りで計られるような壮大な夢を聖霊はあなたに私たちに抱かせるのです。人の働きの一章の8節がまさにそのことです。人の働きの一章の8節で、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土及び地の果てにまで私の証人となります。聖霊が望むとき、あなた方は力をいただいて、エルサレムにとどまらないで、ユダヤ、サマリア、および地の果てにまで。そうなんです。聖霊は私たちに望んで、私たちをして、ただ自分のマイホームの中にとどまるように導く方ではなくして、それをさらに超えて、地の果てにまで夢を、幻を抱かせるお方なのです。実際にこの人の働きは、そのようにして聖霊が望むことによって、エルサレムからユダヤ、サマリア、地の果てにまでどのように夢が、幻が具体的に実現していっ ったかを追いかけているのが人の働きです。同じことを私たちのうちにも聖霊は望んでおられるのです。今はまだ小さな夢でもしかないかもしれない。でも神様はその壁を取り払ってさらに広げようとしておられるのです。今、キリスト教書店で最もよく売れている本があります。ヤベツの祈りというですね、本です。しばらく前から、カナダ CLC で、布姉妹が、パートで働いています。今朝、第一礼拝にいらっしゃった布姉妹に言わせると、もうこの本は山積みにしても、あっという間になくなってしまって、補充しても補充しても追いつかないぐらい、この本は売れてしまっています。なかなか手に入らないぐらい売れていると、CLC にしては珍しい本です。牧師は空を飛ぶ以来かもしれません。いえ。そうなんです。私もこの本が出たっていうのでですね、とても楽しみにしていて、沖縄のキリスト教書店で見つけましたので、早速買い求めて、この旅の間、時間があるたんびにですね、繰り返し読んでいる本です。ヤベツの祈り。皆さん、ヤベツってわかります？キャベツだったらわかるんですが、キャベツではなくしてヤベツですね。この帯にはですね、全米800万部を突破と書いてます。アメリカで、こういった牧師の書いたですね、キリスト教関係の本が800万部を突破して、もうキリスト教書店だけではない、普通にですね、駅のこう、そういったですね、新聞売り場なんかでも山積みになって、次々アメリカでも売れている本です。ですね。これ驚くべきベストセラーに今なっている本です。ヤベツ、聖書に登場する人物です。ほんの一箇所だけ。さらっと出てくる人物。第一歴代史の4章の9節10節、そのアウトラインのところに書き出しておきました。一番下のところです。読んでみますと、ヤベツは彼の兄弟たちよりも重んじられた。彼の母は、私が悲しみのうちにこの子を産んだからと言って、彼にヤベツという名をつけた。ヤベツはイスラエルの神に呼ばわって言った。私を大いに祝福し、私の地境を広げてくださいますように。見てが私と共にあり、災いから遠ざけて私が苦しむことのないようにしてくださいますように。そこで神は彼の願ったことを叶えられた。ここでヤベツがイスラエルの神に呼ばわって祈ったその祈り、ヤベツの祈りを私たちにも進めている本です。そしてこの祈りを解説し、この著者自身がこの祈りを始めたとき、どんな驚くべき出来事が起こってきたか。そしてこの祈りを人々に進めながら全世界に、この祈りをする人たちがどんなに変えられてきたかを証しする驚くべき本です。私たちが今読んだこのヤベツの祈りを読むと、ちょっと嫌な感じがするかもしれません。何ヤベツって。ちょっと嫌な人じゃない？私を大いに祝福し、私の地境を広げてくださいますように。見てが私と共にあり、災いから遠ざけて、私が苦しむことのないようにしてくださいますように、なんと自己中心的な、自分さえ良ければいいというような、わがままな欲いっぱいの祈りではないかと思うかもしれません。皆様どんな印象を持ちますか？しかし、神様は、私たちが神様の栄光を表すために、大胆に祈ることを待っているのです。ヤベツ。それはそこにありましたように、お母さんが、私が悲しみのうちにこの子を産んだから、と言ってつけた名前です。何があったのかわかりません。難産だったのか、家庭に大きな問題があったのか、何か大きな悲しい出来事の中で、この子を産んだということから、名前を、痛みをもたらすという意味の、ヤベツという名前をつけたのです。嫌な名前ですよね。痛みをもたらす。持っている私は、まあ本当に不幸の元みたい。でも、 ヤベツはそんな名前を持ったヤベツが、その名前に負けなかったのです。私を大いに祝福してください、と祈ったのです。そして、このヤベツの祈りを神は聞かれた。彼の願ったことを叶えてくださったというのです。見てが私と共にあり、まさに聖霊が注がれ、聖霊が私のうちに住んでおられるっていうことは、まさに見てが私と共にあるということの具体的な表現です。まさに私たちこそ、見てが私と共にあると言ってもいい存在なのです。見てが私と共にある、そう言い切ることのできるキリスト者は、大胆に祈っていいのです。私はこの本を沖縄で見つけて、こう読みながらですね、自分自身の昔々の祈りを思い出していました。18歳でイエス・キリストを信じて、その数ヶ月後、3ヶ月後に献身をしました。キリストが私のために命までも捨ててくださったんだったら、どうしようもない私だけど、自分をあなたに捧げます。どうぞ私を用いて、神様の何かの役に立ててくださいとですね、献身をして。その頃私はその仏性山という私の母教会のあった、その教会のすぐ近くに小高い山があって、その山の中に私は毎日のように入っていって森の中で祈っていました。ですね。こんな私ですけど、あなたにお捧げしました。どうぞ、この私を用いて、あなたの栄光を表すことができるように、どうぞ、使ってください。毎日のようにその祈りを、18歳の私は捧げていたのを思い出します。そしてその山の中に持っていったものは、聖書と、もう一冊は、ブレイナードの日記というですね、日記です。ブレイナード、アメリカで、インディアン伝道に導かれて、本当に重い病気を持ちながら、血を吐きながら、馬に乗って、時には馬からですね、本当に落ちて、こう、倒れるような、そんな中で、インディアンに伝道した驚くべき生涯を送った人物です。私にとってクリスチャンになってすぐに見つけたこのブレイナードの日記は、もう大きなですね、インスピレーションを与えてくれる本でしたので、ことあるごとにそれを開きながら、自分がなんだか、ブレイナードになったような気持ちで、ブレイナードもしばしばですね、森の中で祈っていましたから、その真似をしてただけなんですが、ですね。私の当時の日記帳を開くとですね、主よ、私の生涯をブレイナードのようにしてください。くすぶりながら長く生きるよりは、炎のように燃え上がって短くでもいいから生かしてください。そして、その終わりに、私も30歳までは生きないと思うと書いてあります。それだけブレイナードにもう本当に傾倒してたわけです。残念ながらブレイナードの2倍生きてしまいました。くすぶりながら生きるようなものですが、ですね。ですけど、このヤベツの祈りを読みながら、なんだかあの18歳に森の中でいつも祈っていた祈りは、まさにこのヤベツの祈りなんだな。本当に幼い信仰で、もう本当にですね、いろんな野心が野望がいっぱいある中で、神様の前で組み打ちしながら、こんな私ですけど、でもあなたに用いられたいのですと祈っていた。ああ、神様は幼い、本当に自己中心的な、でもそんなものの、あの幼い祈りを、でも聞いておられたんだな。懐かしい思い出をですね、こう振り返っていました。皆さん、私たちはヤベツの祈りっていうことをとても新鮮に感じるかもしれませんが、実は私たちが礼拝の度に祈っている祈り、また皆さんがそれぞれの家でことあるごとに祈っているあの主の祈りは、まさにヤベツの祈りなのです。主の祈りで私たちは何を祈っていますか？天に増します我らの父よ、皆が崇められますように。神様、あなたのお名前が崇められますように。私たちはこの祈りをしながら、実は、私を通して、あなたの皆が崇められますようにと祈っているんです。祈りは、祈る人を通して実現しますようにということなのです。私はどうでもいいです。どうぞ、あなたの皆が崇められてください。それは祈りではないのです。 なわち、主の祈りの中で皆が崇められますようにと日々祈りながら、神様、私ではありません。私の名前ではなくして、あなたのお名前が私の人生を通して、私の今日の歩みを通して、人々に見られて、あなたが崇められるように私を用いてください。御心が天で行われるように、この地でもなりますようにっていうのは何ですか？神様のご計画が天ではなくして、天だけではなくして、この地上で私を使って、行ってください。あなたのご計画が私を用いてなりますように、すごいことを祈っているのです。私を災いに合わせないで、ヤベツは祈りました。本当にですね、私たちも主の祈りでですね、私たちをですね、もう悪からお守りくださいと祈っています。私たちは本当にですね、主の祈りの中で祈っていることは、まさにヤベツの祈りです。地境を広げてくださいとヤベツは祈りましたけど、それは、御心が私を通してなりますように、御国が来ますように、あなたのご支配が、御国ってのは支配っていう意味です。神様のまた権威を表します。あなたの力が私を通してこの地上で広がっていきますようにと、実は祈っているわけです。ぜひぜひ、私たちはそこから自分というのを除外して、自分とは関係なしにそれがなりますようにではなくして、どうぞそのために私を用いてください。そう祈れば、それはまさにヤベツの祈りなのです。すると、私たちも、ヤベツが祈ったように、この私を用いて、あなたが崇められるために、どうぞあなたの大いなる働きを進めてください。今から十数年前に、私たちの教会に一つの夢が与えられて、教会に子供たちが満ちるようにとですね、アワナクラブを、日本語によるアワナクラブを日本で初めて私たちの教会でスタートさせました。そして本当に神様は、私たちの誰も計画しなかったこと、どうかから誰かからですね、立ち上がってくれないかと思っているところで、ヘガ兄弟が、ひょこっと立ち上がったわけです。本当にですね、あれは驚きでした。突然のように江川兄弟が私のところに来て、先生、私は会社をもう辞めます。何か私のこれからの人生の目標を持ちたいです。それを探しにアメリカに行きたいんですが、何かありませんか？私は驚きの中で、アワナクラブを紹介させていただいたわけです。NEC で働いていた、きっと、そこでは素晴らしい給料をもらってたと思うんですが、しかし、鈴木兄弟ご夫妻に、アワナクラブで子供のために働くビジョンが与えられて、NEC だったら他の代わりのものはいるけど、子供の伝道のために立ち上がる人は、代わりがいないです。彼は NEC を辞めて、立ち上がって、本当にですね、この二人、また二つの家族に、子供たちが教会に満ちるように、それも日本中の教会に子供たちが満ちるようにという夢が与えられて、お二人は、二つの家族は立ち上がったわけです。今回二人と、こう、鈴木兄弟とまた江川兄弟と回りながら、この二人が眩しくってですね、本当に素敵だなと、すくすく、困難なこの教会にですね、こうアタックしていくその姿に、本当にですね、でも、教えられ、感動を覚えたのですが、ですね。また、この教会に、特にご婦人たちの中に強く与えられた夢、祈り、10年間の熱心な祈りの結果、キングスガーデン金沢が10年前にできたことを私たちは思い出すのです。教会の中でみんなで祈り始めて、私たちが老人のために何かできないでしょうか、何かすべきではないでしょうかと、10年間祈って、本当にですね、奇跡でしかないと思います。でもこんな働き、人間が一番問題なのです。誰がするか。でも、山内兄弟ご夫妻が埼玉県にいらっしゃったのに、川越にいらっしゃったのに、立ち上がって、まだできるかできないか全く皆目、見当がつかない中で、冒険のように立ち上がって、引っ越してくださった。本当にですね、今、 キングスガーデンカナファーがあるということ、そしてここにガーデンの方々がですね、座っているということは、これは驚きです。すなわち、夢から始まったのです。ですね。私たち自身から見ると、この内灘聖書教会、まだまだ本当に歩み出したばかりの、生まれたばかりの小さな小さな弱い問題をいっぱい抱えている教会でしかないです。しかしそんな中で私たちはこの礼拝堂を作りました。300人収容というですね、詰めれば300人ここに入ることができるわけです。この横の、ね、区切り、この間仕切りを取ると、300人から500人でですね、増えるわけです。500人の方々が入る建物を作ったのは何ですか？夢を私たちは描いたからです。ですね。北陸だから、クリスチャンになる人は少ないよ。やっても無駄だよと思ったら何もできませんでした。でも、私たちに神様は夢を、幻を、いいえ、ここには多くの救われるべき魂がいるのですと、幻を与えられて、500人が入れる建物を作ったっていうことは無茶なことでしょうか？しかし、本当にですね、神様はそんな夢を一つ一つゆっくりですけど実現させてくださっているのです。もしも20年前に、また10年前に、4、5年前に私たちがビジョンを夢を持たなかったとしたら、そして祈らなかったとしたら、何にもなかったんです。ハワナクラブはないし、キングスガーデン、カナダはないし、アワナクラブがなかったら、この建物、決してできませんでした。アワナクラブは一つの大きな原動力になってきたわけです。そして、何よりもそういったものがなかったら、今ここにいらっしゃる多くの方々はここにいなかったと思うのです。この前の前の教会、鶴岡の時代に、私たちは、ハガイ書の一章の8節の言葉をモットーにスタートしました。すなわち、山に登り、木を切って、宮を建てよう。あの、御言葉をですね、御言葉の励ましとして、また、海外宣教の父と呼ばれたウィリアム・カーレーの言葉。神に大いなることを期待し、神のために大いなることを企てよ。自分の名前のために大いなることをするんだったらやめた方がいいです。これは、無茶なことです。でも、神様に大いなることを期待して、神様のために大いなることを企てよ。これをモットーにして歩み出した結果、緑台の地に導かれたのを私たちは思い出しています。この2週間、繰り返しですけれども、鈴木兄弟、そして江川兄弟と旅をしながら、本当にですね、このアワナジャパンという仕事っていうのは、まさに夢を描いてその実現を求める。そして私の地境を広げてくださいっていう祈りの実現を求める働きです。日本中の多くの教会で、以前は群がっていた子供たちが潮が引いたようにいないんです。本当に数人しか教会に子供たちがいない。もう教会学校は、この開店休業状態のようなですね、教会が多いのです。そんなところの教会をですね、こう、訪ねながら、その教会にもう一回子供たちを呼び集めましょうよ、というですね、火を灯していく仕事なんです。いや、うちはダメです、無理です、という、ほとんどの教会の返事しか返ってこないんです。そういった中で、忍耐強くですね、励ましているお二人なのです。ですね。しかし、とても困難だし、ですね、なかなか、前に進まない働きですけど、しかし夢に満ちた、希望に満ちた働きです。今日修法には書いてありませんが、今日はご都合で来れなかったようですが、北に行き姉妹が、来春からこの春から、東京キリスト教学園 TCU の進学科に入学することが先週決定いたしました。推薦の試験に合格発表が先週あったのです。これから北に行き姉妹がどんな夢をどんな幻を描いて歩んでいくのか、本当にですね、教会から進学校に一人の人が行くっていうのはとっても教会にとっては大きな出来事です。彼女自身はまだ献身のですね、明確な飯は持っていないんですが、進学校でそれを求めながら神様からいただいたら、一生涯神様のために、特に子供たちの伝道のために働きたい。 田中直美先生を憧れて立ち上がった姉妹です。ですね。本当にこれは大きな私たちにとっての励ましなのです。ですね。神様の御言葉のために、直接御言葉の御用のために献身する方々、わずかですけど、この教会から松浦先生や、また中西先生や、また酒井先生や、江川兄弟や鈴木兄弟が起こされてきたということは、本当にですね、大きな神様への感謝です。さらにこのような方々がですね、次々この教会から生まれる夢は、私たちが描くべき幻なのですね。もちろん、そのような働きだけではなくして、神様のために、それぞれの分野で活躍する神様の御名を高めるために、それぞれの分野で活躍する方々が次々起こされてほしいと思います。クリスチャンの先生、クリスチャンの弁護士、クリスチャンのお医者さん、クリスチャンの会社員、クリスチャンのお母さん、クリスチャンの看護婦さんや、クリスチャンの行員や、クリスチャンの銀行員や、クリスチャンの芸術家や、クリスチャンの音楽家や、クリスチャンの大工さんや、そこに子供たちが将来の夢っていうんでいっぱい書いてありますので、あの辺全部言ってあげないといけないかなと思っているんですが、クリスチャンのケーキ屋さんや、クリスチャンの花屋さんや、クリスチャンの何だったでしょうかね、ぜひですね、本当に様々なクリスチャンの働き人がそれぞれの分野に起きてきてほしいと思います。今また真剣な祈りとして、クリスチャンの中で、私たちの中からぜひ、山内兄弟姉妹の後に続くキングスガーデンカナダの後継者も、本当にですね、祈り始めてください。ですね。先日、私たちの教会で素晴らしいご奉仕をしてくださった、福沢光雄先生の、娘さんは福沢ルツ子さんという福音歌手ですが、息子さんはですね、チベットへの宣教師としての召しを受けて、今、準備中です。皆さん、チベット伝道というのは日本で最も困難な伝道地の一つです。まさに迫害の時代を今はですね、迎えているそのところに召しをいただきました。彼はそこに進んでいこうとしています。今回沖縄に私を招いてくださったのは、コチヒラ牧師というですね、先生。彼はネパール宣教の重荷を与えられて、この3月にその教会を辞してネパール伝道に具体的に動き出す、そういう先生です。最近、日本のキリスト教会の若い人たちの中に、海外宣教に本当に重荷が与えられて、全世界に出ていく重荷が与えられている人たちに次々出会いながら、ああ、そういう時代が来たのだとですね、本当に感動を覚えさせられています。まさに、今の時代に聖霊が働いて、地の果てにまで福音を述べ伝える幻、ビジョンが与えられて出ていく人たちが、ですね、起こされている。これはなんていう素晴らしいですね、幻、ビジョンでしょうか。すでに酒井先生が起こされて、OM っていう働きを通して全世界に福音を述べ伝える海外宣教のお働きの日本の中心になって働いておられることはとても感謝です。この教会から将来、続々とですね、外国にも宣教師を送り出す、そのようなですね、ビジョンを私たちは描いていきたいのです。アメリカの教会、特に田舎の教会を訪ねて驚くのは、本当にこの教会よりもずっと小さな教会で、宣教師を何人も何人も送り出してサポートしているというのです。まさに、アメリカの教会は、海外宣教に人々を送り出す教会、日本の教会はこれまで受けるだけの教会でしたが、しかし私たちは送り出す教会になるビジョンを持つべきです。また宣教師だけではなくして、現在では多くの地域で本当にですね、お金持ちの国と貧しい国の色分けがはっきりしてしまって、私たちがたくさんのものを食べて食べ残して、もうゴミのように捨てている、そういったことのために、本当に貧しい国々が世界にさらに増え広がっています。今世界中が注目しているアフガニスタンでも、いよいよ冬が始まって寒さが襲ってきて、この冬、春までは持たないだろうと言われている人たち、餓死すると言われている人たちが100万人単位で起こると言われています。皆さん、数百万の人たちが今飢餓の 中で、飢えと寒さの中で苦しんでいる。しかし、ニュースで聞くとき、あのアフガニスタンの中で日本人の命を本当に危険を冒して入っていってですね、働いている多くの日本人たちがいて、素晴らしいですね、日本人に対するこの感情をですね、アフガニスタン人に与えているっていう話を聞くとき、ああ素晴らしい人々が、若い人たち、いや老いたお医者さんたちも行くのですが、いるんだなっていうことをとても感謝です。私たちの教会から宣教師だけではなくして、本当にそのようなですね、世界の飢餓のために、本当にですね、貧しい国々のために出ていく、そういった人たちが起こされて、学びと訓練を受けて出ていく人たちが次々と起こされるように、様々な分野で夢を描いて出ていく人たちがこの教会から起こされるように、みんなで祈っていきたいのです。しかし、幻を見るのは若者でも、老人は夢を見る。老人は寝てればいいって言うんですか？いいえ、幻、夢、同じことを別の言い方で伝えているだけなのです。老人も、年老いても、私たちも同じビジョンを持って生きることができるのです。伝道者の書の12章の1節に出てくるように、もう私は何の楽しみもない。いいえ、老人は、主にある老人は同じように、様々な将来に夢を描いて、ビジョンを描いて、主に祈り、また自らも新たなことに挑戦し、また若者がビジョンを持って進んでいくのを背後で支え、祈っていくという素晴らしいビジョンを私たちは持つべきです。本当に私たちも夢を持ち続けたいのです。最初の教会に、聖霊によって幻を、夢を与えられた人々、彼らは人間的に言えば全く無学な普通の人たちでした。当時の人々から見れば人畜無害、何のこともできないと思われた、そのような人々に、しかし聖霊が臨んだ時、世界をひっくり返していったのです。当時の全世界に福音を満たすために彼らが用いられたのです。ですから、今朝、誰も、いえ、私はダメです。私は不可能です。私はそんな人間ではありません。私にはそんな賜物はありません。いいえ、あなたの学歴が、あなたの経験が、あなたの知識が、あなたの賜物が、あなたの才能がそれをなすのではないのです。聖霊です。あなたのうちに与えられている、注がれている聖霊によって、見ての働きによって、それが実現していくのです。今日、私たちも、夢見る者、幻を見る者にさせていただきましょう。ぜひ、私の夢は、主にある夢はこれですと、それを世界大のですね、幻としてぜひ抱いて祈り始めましょう。求め始めましょう。また、教会としての夢をさらに描いて、みんなで進み出していきましょう。お祈りします。天の父様、今朝も御言葉を持って私たちを励まし、またこれまでもあなたは御言葉によって私たちに夢をくださり、幻をくださり、共に祈り、共に心を一つにして努力してくるときに、本当に御霊が働いて様々なことを実現してくださったことを数えて心から感謝をいたします。しかし私たちの夢はさらに先に、さらに最も良いことがこれからも起こることを信じていますので、神様、あなたにある夢を私たちにください。聖霊の力によって私たちが夢を描き、また夢の実現を鳥神様御前に祈っていくことができますように、お一人お一人が神様、そんな幻を与えられて、この教会が夢見る教会として神様用いられていくことができますように導いてください。心から感謝して主の御名によって祈ります。アーメン。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになって、あの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは、www.japanese.livinginjesus.org です。